よろしくお願いしたいわ。今年度の予算でありますから、来年の3月までに使い切らなければいけません。執行しなければいけません。この予算をいかに効果的に運用して、しかも地域支え合いネットを確立し、それを持続し、そして定着させるのが、今日お集まりになりました東大阪市民の皆様方なんです。したがって、今からご講演いただきます堀田先生の基調講演、荒崎先生がコーディネートいたしまして、4人のパネラーの先生方のお話を十分一つ心して聞いていただきました。それを一つのどう言いますか、皆様方がこれからやろうというためのモチベーション、こういうものにしていただいて、それぞれのお立場でそれぞれの活動の違いはありましょうと、明日からと言わず今日から皆様方の心のポイントに火をつけて燃やしていただきました。それをアクションに結びつけていただきまして、地域支え合いのためのネットワーク、これを切り上げていただく。そしてお互い同士このアクションの中でしっかりした絆をお互いが結び合いました。東大阪市をできれば全国の都市のモデルにしていきたい、非常に大きな期待を持っているわけであります。皆様方のこれからの絆結びつき、これを強めることを伏してお願い申し上げまして、最初としてのご挨拶といたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして東大阪市市長野田義和様よりご挨拶いただきます。野田市長よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。東大阪市長の野田義和でございます。今日は地域の支え合い、そういったことをみんなで考えようということで、地域支え合いデブリネットワークの主体になりまして、大変意義がある集合旅行をはじめ講演会を開催をしていただきましたけど、心から感謝と敬意を申し上げる次第でございます。先ほど話がありました。今日この会場で大勢の方がご視聴いただいて、ほぼ目的を達成したかのようなことを思われている点々点という話がございました。実はこのクリエーションフォワードというのは、ものづくり、東京の中小企業ものづくりの一つの拠点でありまして、そういった意味では全国的に有名な施設なんですが、実はこの会場でいろんなイベントや講演会があります。どういうわけか、ほとんど人が入らない、だいたい前から5列埋まったら心の中でおそらくみんなバンダーイってやるような、実は妙に人が集まらない会場なんです。こういった会場ですけれども、今日は本当にもう半分からずっとまだ後ろの方までですね、大勢の方がお越しをいただけるということは、いかにこの今日のテーマというものが、それぞれの皆さんの心の中で、あるいは立場の中で、大変重要、非常に興味がある、そういったテーマ、そのことがこの会場のにぎわいを物語っていうと思っております。地域の支え合いっていうのは本当に大事なんです。ちょっとそのテーマから少し外れるか分かりませんが、2年ほど前に私の友人、親友なんですけれども、私の年が2つ上で2年前ですので、当時は54歳かれば吹田の千里のいわゆるニュータウン、オールドタウンか分かりませんが、団地という風に出ました。彼は 飲みに行く日を確認しても電話してもメールしても全然返事がなくて、2週間ぐらいしてもう気になって気になって仕方がないから私と友達とそこの家に行きました。どうも様子がおかしいんでそのまま119番かけさせていただいて、救急車と結果としてはレスキュー隊の自衛隊も来まして、まあ、この結論を言えば心肺梗塞で、おそらく10日ぐらい前1週間から10日ぐらい前に亡くなっていたっていう、まあ、そんな状況、まあ、その前におそらく何か少し予兆があったのかなと思うんですけれども、まあ、これは私個人的には非常にもう残念で残念で仕方がなかったことなんですが、まあ、私も市長という職その立場からおかしいなって思ったのは、この千里の団地に救急車は来るわ、レスキュー隊は来るわ、当然ピッポピッポって鳴らしてくる、パトカーも来た、誰も周り出てこない。まあ、まだこの東大阪っていうのはこう野次馬工場の人がいてるから、救急車が来てパトカーも来たら何だ何だってこう思うんだろうでしょうけど、周りも出てこない、もう人住んでるのかなと思うぐらいで、近くの人にどうしたんですかって聞かれたんですけど、こうなんだよ、私はその疑問をそのまま言いました。皆さんどうしてこう出てこないんでしょうか。いや、こんなことね実はしょっちゅうなんですよ。だから孤独死っていうのは珍しくないから、ああまたかっていうふうに皆さん思われるから、火が出てない限り誰もそんなの出てきませんよって、それは、まあ、親友の死とともに、ああ吹田って U ターンっていうのはこんな街になってしまったのかな。私は野次馬がいいとは思いませんけれども、お隣近所で何があったんだろう、どうしたんだろう、隣の猫が子供を産んだらその親は一体 どの猫なんだろうかっていう、昔はそのぐらい興味が関心があったのが、同じ団地の中で人が亡くなってもさほど関心がないという、こういった社会っていうのはやはりもう食い止めて元に戻さなければならないなって、その時私は強く思いました。またに地域の支え合いというものが少しであり、あるいは私たちが健康で長生きする、そういった大きな大きな力要素になると思っております。介護保険制度は導入して随分時間が経ちますけれども、介護保険制度の導入もいわば施設ケアから在宅ケアへという、まあ、そんな思い、さらには施設ケアをできるだけ食い止めろという一つの考え方があっただろうに、今はなんとなくそれと逆の方向へ実はあるような気がしてならないので、ぜひとも今日のこの講演会をしまして、この地域の支え合い、そして絆を深める、そのためにはそれぞれが何を考えればいいのか、あるいはその絆の太さというものは地域に何をもたらしてくれるのか、まあ、そんなことの一つの気づきになればという、大変お忙しい中、先生にお越しをいただきまして、有意義な講演会、またパネルディスカッションになること、心から期待を申し上げ、東大阪市としても、地域の支え合いというものを大切にした地域福祉行政を推進をしていくこと、まあ、そのことを期待を申し上げまして、東大阪市を代表してのご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございます。
それではご来賓をご紹介いたします。大阪府議会議員山下博明様、こんにちは。東大阪市議会議員議長平田正蔵様、副議長田口義明様、東大阪市市議会議員川光秀人様、こんにちは。 金津久様、
こんにちは。
鳴門哲也様、
こんにちは。
安田秀夫様、
こんにちは。
ございます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは東大阪市議会を代表いたしまして、議長の平田正三様よりご挨拶をいただきます。平田正三様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、市議会議長の平田でございます。本日は本当に今日大変なもういいイベントをしていただきまして、本当にありがとうございます。私自身も今一番思いますのは、日本のこの高齢化率すごいスピードで上がってまいりまして、高齢化は確かにすごいスピードで、これからまさに4人に1人から3人に1人、ただ65歳以上が本当に高齢者だということもございますけれども、そうなってくる。そしたら一体どうなるんや。このスピードがこの高齢化から高齢社会、高齢化って 7% だそうです、65歳とかね。そこから 14% が高齢社会、ここまで来るのに暮らす115年かかってる。日本それを24年で一気に来たということで、すごいスピードです。もう本当にドイツも3倍とかですね、言われておりまして、こんだけスピードが上がってきますと、この日本がこの高齢化社会、超高齢化社会を乗り切っていったら世界が乗り切れるという、こういうことになります。私自身も十数年前でしたけど、イギリスへ行きまして、そこでボランティアの現場を見てきました。無理してはりません。要するに私たち一番思いますことは、行政も一生懸命これから包括支援センター、これの拡充もせないといけませんし、いろんな面でこの高齢社会に向かって準備をしていく、当たり前のことでございます。そして横のつながりでもやっていく。しかしそれでもなお、やはり手が届かないところが当然出てまいります。その時にやむにやまれぬ思いでできる範囲でやっていただくのが一番、これお互いが無理のないことやないかなと思っております。イギリス行った時に一番感動しましたのは、80代の方が一生懸命、70代60代の方が面倒見たらしい。それも全然無理してられない。例えばどんなことしたらあるか、ブックサービスですね、本を借りてきてあげるだけのそういうボランティアでした。その運転をしはるそういうボランティアがいたい。これあんまり言うとあかんか分かりませんが、消防局の人がですね、自分がつけたこの火災防止機の電池を変えるボランティアを年に1回してあるんだ。そういうとこを見ましてですね、本当にこのそういうやむにやまれず、しかしそれでもなおこの無理のない範囲でやってらっしゃる社会ということをちょっと感じた思いがいたします。私も日本のこれから、特に東大阪、まだまだ人情もございますし、ありがたいことにこの町政会から町内会から子ども会がちゃんと揃っているという、そういう町内会がまだまだいっぱい東大阪はございます。その意味でこの東大阪がある意味で言えば、先ほど一番リーダーのとおっしゃってましたけど、そういうモデルになっていったらというのは私もございましたけれども、私も東市議会、市議会といたしましても、ぜひそういう縦横斜めというこの斜めも大事でございますので、その辺のつながり、そしてお互いに何としてもこのいい町にしたい、あるいはまたそういういい人間関係を作っていきたい、そういったことに資するような、そういう仕事もさせていただきたいと思います。本日は本当に皆さんありがとうございました。これからまたどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
後援者をご紹介いたします。東大阪市健康福祉部高齢介護室室長、川東さんです。東大阪市社会福祉協議会事務局長、西さんです。はい、ありがとうございました。